そして次のページに行きます。これらの5つの人類共通の課題に向かって今世界を動いているわけでありますが、という中で地方自治の役割というものは改めて大きく浮かび上がってきている。なぜかというと、中央政府が全て決めて中央政府の言いなりということがほとんどの国で行われてきた。日本はその典型的な国の一つでありました。それではダメだということに2つの角度からみんな気がついたんですね。第1番、それは自然環境の破壊でありました。つまり自然の存在している地域社会そのものの中で自分たち自身のプログラムを作ることを自己決定的に認めることなしに環境破壊を食い止めることはできないということが分かってきたということです。中央の政府で霞が、日本で言えば霞が関にいてどこをどうするかなんて議論は簡単にはできません。今回ですが、こういうビラを持ってたんですね。今月の24日から26日、熊本県の川辺川ダムっていうのがあってね、そこに、実地調査に入ります。市木村とかなんとか、ヒアリングで市木村村長さんが会ってくれるっていうか、皆さん川辺川ダム問題ってどんな問題か本当にご存知だ。1960年代に、川辺川にダムを作るという計画を国が立てました。それは洪水があったからという理由なんですね。じゃあ洪水があったのは実を言うと、その前の段階で森林を剥ぎ取ったりなんかした馬鹿げた開発やなんかやった結果なんですけれども、ダムが必要だって言い出したんです。そして五木村のほとんど農地なんかほとんど全部を水没させるという計画でありました。五木村だけにダムがかかるわけじゃない、相良村とかっていうのがかかるんですが、圧倒的に五木村の人々の6割を超える住民の家が水没するという、そういう計画だったんですね。五木村の人々は村を挙げて反対して、村議会も全会一致で反対に立ち上がりました。しかし、政府はそれを認めなかったんです。しかもですね、近隣の町や村も五木村の英語だと言ったんです。裁判で1980年出た判決で、何が起きたかというと、熊本地方裁判所は、こういう判決を出した。つまり判決しなかったので、簡単に言うと、要するに五木村の村民には訴える利益がない。つまりお前たちは裁判の当事者ではないと言って門前払いの判決したんです。裁判をしなかったんです。その理由は何か。五木村だけにかかるダムではないじゃないか。まずもう一つは、五木村の、ね、人たちは確かに水没やなんかするかもしらんが、それは洪水を防ぎ、ね、農業の用水をもたらす、人々に飲み水をもたらす非常に広い範囲の人々の利益になるもんだから、それは五木村の利害の関係じゃない。だから従って利害関係同士じゃないと言って門前払いします。やむなく五木村の人たちは条件闘争に移ってくるんです。今では五木村の人々の6割以上がいません、村に。そして村役場が死亡するんですからね。村役場が山の家に移っています。で、2回現地にも行ってますけど、景色もどうなってる。周りの町村やほとんどの人々が川辺川ダムを作るべきじゃないという側に立ちました。木村たちが推進を語っている。なぜかだって村民が出ていっちゃったんですよ。ダムを作るからってやむなく泣く泣く出ていったんですよ。やめますと言えますか。今の五木村村長はもう明らかにダムは作りたくないしか言えないんですよ。領地の研究やって30年でありますけどね、最も許せない出来事の一つです、ね、地方自治でもどんなに重要か、なぜ五木村の人たちが全村挙げて反対した時にやれなかったのか、なぜ中央の権力でそれを押し潰したのか、ありますね。地方自治というものを立っておかない社会というものはどんなところに我々を導くかの、ね、典型例になっている。しかもですよ、工事がガンガン進めてるんです。進めてるんですよ。裁判所でストップしてるどんな人も実は進めてます。もう何百億をかけました。行けば分かります。全部我々の税金ですよ。なぜこんなことが許されるのか、ね、私たちは大学院生なんかも含めてね、出てくるんですけども、理屈を言うのもそうだけど、現地で学ぼうと言って、税金の皆さん関心ある人はまだ参加できますんで、これ行けば分かりますよ。日本のね、戦後の地方自治のね、生きた教科書です。何が地方自治の根源であるなきゃならないのか、非常によく分かります。そういうことでね、私たちが何を考えなきゃならないのかってことを思いますとね、地方自治の役割重大だってことまで、それがつまり環境の側からもう一つ戦争です。 平和の問題を追求していくとですね、結局すべて中央政府だけで事柄を決定して権力を動かしていくという流れがおかしいのではないかということを気がするんです、ね、そして実は戦争は地域社会を壊させますね。それはそうですよ。戦力にみんな借り出すんですから。労働力を戦力で借り出してしまえば地域社会の荒廃するに決まってます。そんなこと事実そうなんです。そうした歴史の経験に照らしても地方自治の政府、つまり地方自治体の役場や行政や議会が中央の政府と対等になるという社会を作らなければ環境の課題も平和の課題も解決できない。これは世界的な流れになっているんです。この考え方、1985年にヨーロッパ地方自治憲章というのができましてね、ヨーロッパで今ね、地方自治を確立するということは国際法になって多国間条約になっていて、42カ国がこれにも加盟しているんです。でヨーロッパで基本的に最低限のルールを、地方自治についてのルールをね、大体基準化し始めていて、だからボーダーレス、国境なくなってあっち行ってもこっち行っても、地方自治体の政府のそれぞれ何か、例えば事故があったとか、ね、例えば怪我をしたとかっていう時の、行ったり来たり、つまりね、我々の旅人であっても、サポートするサービスはね、実は基準化されるようになっているんですよ。EU 全体で。で、地方自治体を基準にして、日清を作るって流れに一気に動いた。85年以降。そうなってるんですよ。これは世界の流れなんです。今、国連では、世界地方年っていうのを作ろうっていうね、準備を始めていて、まあ、近くやるでしょうけど、世界地方自治宣言というのがされると思いますが、そうすると、地方自治とは何かということが改めて大きな課題になってくると思うんですね。いうことです。地方自治の役割が大きなものとして確認されてきている。